ハイサイキャンのユンタクラジオのお時間です。さっきね、歌舞伎町の前を通ったらさ、やっぱ遅い時間だとキャッチがいっぱいうよいようよいよいるんですよ。お兄さんどうすかこれから一発どうすかみたいな感じで、もうねすごいもうわらわらと来るんですけども、それをあすいませんすいませんってちょっと無言の会釈をしながら交わしてたら、このすれ違いざまにちょうどいい女いますよって言われたんですよね。ちょうどいい女ってなんかすごい絶妙なワードセンスと言いますか、ちょうどいい女ってどんな女性なんですかね。ちょっとそこは気になりました。ということで、この番組は沖縄生まれ東京在住おじさん芸が日常のあれこれや皆さんからの歌えると、そして時にはちょっと下品な話までユンタクしながらお届けする非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。今日もねちょっとだけゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。もうさ、明けましておめでとうってしたのがすごい最近の話なのにさ、もう1月16日になりました。これ収録1月16日でしてるんですけども、ビビるね。もう1月半分が終わった、後半戦と思って。なんかさ、みんなどうですか、みんなはうわ1月長かったとか早かったってどっちですかね。僕は若い時は時間が長く感じて、年々年齢を重ねていくと体感の時間がすごくあっという間に感じるっていう現象があるじゃないですか。これをね調べたんですよ。人生に占めるこの時間の感じ方の割合の変化、ジャネーの法則っていうらしいです。これねちょっと説明しますね。ジャネーの法則では体感時間は年齢に反比例するとされています。例えば10歳の子供にとっては1年は人生の10分の1ですが、80歳では80分の1です。極端に言えば80歳では1年がわずか数日程度の体感になる計算です。本当にこれ待って、極端すぎない？1年がわずか数日程度の体感で終わったらもう後期高齢者あっという間じゃないですか、本当に。でもそう、体験とかも含めて最初のうちに初体験が多いじゃないですか、子供とか若い時って。その初体験の刺激とかがやっぱ濃さ、思い出の濃さにつながるらしくて、年々ねやっぱ初体験、初めての体験することが少なくなってくるから、刺激も少なくなって、同じようなものみたいなこの刺激を感じなくなっていって、よりそれがね、なんていうか、経験とか思い出の密度自体もこの薄くなってしまうから、時間があっという間に感じるみたいですよ。なんかねこれのね、確かピークがさすごいんだよね。確か折り返しのピーク、それを感じるようになる折り返しのピークがあるんだけど、びっくりですよ。人生の体感時間の半分はジャネーの法則によると0歳から20歳までと20歳から80歳までの体感する時間は同じであるとされていますって。だから成人式を迎える頃には人生の半分がもう過ぎ去っているという事実があるみたいです。怖くないですか、めっちゃ怖い。もうそんな感じなのってなっちゃいました。さて本日はお便りが届いてくれてますので、そちらの紹介に行きたいと思います。めちゃめちゃ嬉しいです。久しぶりにあの方からお便りが届いてくれて、もう本当に嬉しいです。今日のユンタクさんはね、ユンタクネーム女童貞さん、女童貞さんお便りありがとうございます。もう私のラジオはあなたからのお便り次第でしたから。もう聞いてないんじゃないかなと思ったので嬉しいです。久しぶりに女童貞さんお便りくれてありがとうございます。キャンさんこんにちは。年末はキャンさんのラジオを聞きながら柚子胡椒を仕込んだりしてゆっくりと過ごしておりました。柚子胡椒仕込むもんなの。私はとうとう充電式のバイブやエネマグラを処分しないまま年を越してしまいましたが、キャンさんはお変わりないでしょうか。最近のちょっとした悩みを聞いてください。それは乳輪の近くにイボができたことです。イボは気にしてないんですが、 ボディタオルがたまに引っかかるので除去しようと思っています。問題は除去するときに必然的に先生に乳首を見られてしまうことです。ピアスなどはしていませんが、普段からついつい乳首を触ってしまうので人より少し乳首が大きくてふっくらしています乳輪はでかくないです。イボを除去する際に乳首を見られてしまいますが、乳首のサイズについて先生にはどう言い訳すればよいでしょうか。何か良い言い訳がありましたらアドバイスをお願いします。あと触られると感じてしまうので対策があれば教えてください女童貞さん、お便りありがとうございましたごめんなさい、もう相変わらずのね、もう下品な面白いお便り投稿内容ありがとうございます。先生に乳首を見られてしまいますが、乳首のサイズについてどう言い訳すれば良いでしょうかってあるんだけど、言い訳しなくてもいいんじゃないですか。先生さ、きっといろんなところのイボを取ってると思うんですよ。まあ、それこそ乳首の横だったりとか、首元だったりとか、脇だったりとかさ。だから先生にとっては別に乳首の大きさなんか気にならないと思うので、スッと黙って受けるのが一番いいと思うんですけども。でもあえて言い訳するとしたら、これのせいで乳首がでかいんですって、違います違いますって言い訳するのはまたちょっとおかしい人になっちゃうんで、先生僕ね、最近もうここ数ヶ月単位の話なんですけども、大豆を飲んでるんですと、豆乳を、もう本当に大豆製品すごい好きで、って大豆イソフラボンってさ、女性ホルモンと似てる働きをするって言われてるじゃないですか。だからですかねみたいなことを言いながら、もう案にも乳首には触れずに、僕はね、大豆イソフラボンすごい取ってるんですよ、だからなんですかねって言いながら、手術台に登ると言いますか、そんな感じでどうでしょう。そしたら先生も、あ、この人は女性ホルモンを摂取してるっていうことにしたいんだなって案にさせてくれませんか。なんかお医者さんって頭いいからさ多分ね、乳首の大きさを聞いてくるお医者さんはいないと思うんですよ。いやー、でも万が一、奥が一いるかな。じゃあ小野童貞さん、イボ取っていきますね、なんでこんな乳首でかいんですかって聞いてくるお医者さんいますかね。いないよね。でもまあ万が一いるという想定のもと、女童貞さん、なんでこんな乳首でかいんですか、説明してくださいって説明求められたら、もうやっぱね、よく触るんですっていうのは恥ずかしいから、もう大豆イソフラボンのせいにしません。本当に大豆イソフラボンって疑似女性ホルモンって言われてるって僕聞いたんですけど、それですかねっていう感じの言い訳で逃れるっていうのが、僕が絞り出せる言い訳です。すいません、お役に立ってたら嬉しいですけど、お願いしますあとね、触られると感じてしまうので対策があれば教えてくださいとありますけども、氷を当てるのはどうでしょうか。もう事前にめちゃめちゃ冷やしていく、もう本当になんか最初多分ですけど、氷を当てることすら多分女童貞さんにとっては感じてしまう手段だとは思うんですけども、もう麻痺するまで、皮膚の感覚が麻痺するまで冷やして冷やして、キンキンに冷やして手術に挑むっていうのはどうでしょう。そしたらもう何も感じないよ、むしろ痛い、低温やけどみたいな、低温、そんな感じで乗り切れるといいと思うんですけども、あとは太る、もうめっちゃめちゃ太って陥没にしちゃう、陥没乳首になっちゃうっていう、そういう手法もあるんじゃないですか。陥没したら誰も触れないっていうね、本当にそういう感じで対策を練っていきましょう。いやー、もう今日ね、2026年が入ってこんなに乳首乳首ったの初めてですよ。 1年分の乳首いったんじゃないかな今日。本当にひどいひどい女ですよ、女童貞さん。まあ、女童貞さんは女じゃないんですけどね、性別はその他バリタチって書いてありまして、バリタチなんだ女童貞さん、やばいね。でもありがとうございます。お久しぶりのお便りとても嬉しかったです。またね、今の時何かあれば教えてください。つい最近ね、インスタグラムのフォロワーさん、あとね、このユンタクラジオを聞いてくださってる方から DM でね、感想コメントが来まして、第50回のあのチェリバーの翔平と撮った回なんですけども、翔平くんの沖縄なまりが本当にすごすぎてとても癒しですと。沖縄なまり好きの自分からしたらもうかなりの性癖にぶっ刺さるので、ずっと聞いてます、何回も聞いてるよっていうコメントいただきました。あのあと51回52回とね更新したんだけど、それもまだ聞けてません、もう50回で止まってますみたいなことを言われて、何回も聞くもんでもないんですけど、あの内容的にはでも嬉しい限りです。翔平の方が沖縄なまりすごいよね。自分も割と気をつけてやってるんですけども、沖縄の人と喋るとどうしてもこの沖縄なまりの方に引っ張られる引っ張られるって感じなんだけど、聞き返すとね、やっぱり翔平の方がすごいなまってるなって思いました。あとね、上松さん、ありがとうございます。最新話楽しく拝聴させてもらいました。沖縄トーク楽しかったですというお便り、これはねスタンド FM のアプリの方からレターという形で、なんとギフト付きでいただきました。上松さん、ありがとうございます。アップルのポッドキャストとスポティファイのポッドキャストと、このスタンド FM のアプリの配信とっていう感じで、なんとねスタンド FM ではギフトが送れるんですよ。小さい声で言いますね、ギフトが送れるんです。ちょっといやらしいですけど、いただけたらねとても嬉しいので、興味があればポチッとよろしくお願いします。上松さんからはね、また翔平さん呼んでくださいっていうことで、翔平さんのファンですかね。上松さんはきっと YouTube とか翔平のやつもチェックされてますかね。ぜひまた翔平を呼んでいろいろユンタクしたいと思いますんで、その時もぜひ聞いてくれたら嬉しいです。話はねガラッと変わりまして、皆さんボーイフレンド2見てますか。つい先週ボーイフレンドシーズン2が Netflix で公開されまして、私は早速見ました。今ねシーズン2の、6話まで出てて、また来週に新しく7話8話9話と更新されるんですけども、今のところ更新されている6話までもうバーッと一気に見てしまいました。やっぱねいいですね、レンリア。恋リアじゃなくレンリアね。恋愛リアリティショーって今まで通ってこなかったんですよ。テラスハウスとかさ、ああいうのも全然本当に話についていけないぐらいだったんだけど、最近ちょっとラブ上等はじめね見るようになったらね、レンリアって面白いっすね。なんでだろうね、なんか他人の恋愛に興味ねえよって思いつつも見出したら共感しちゃうみたいな、わかるわかんのわかんのみほみたいなさ、わかんのみほ久しぶりに言っちゃった。そういう感じでさ、ボーイフレンド2を今見てるんですけども、めっちゃ語りたいの、とてもとても語りたいんですけども、やっぱ最後まで見てから語りたいと言いますか、まだ見てない、まだ見れてない、溜まってから見るみたいなさ、ネタバレ嫌だっていう方もいるので、あまり触れないようにしたいです。最後まで見て、もうみんなが見たかなって時にいろんなことを考察しながらわーわーわーわー喋っていきたいなと思うんで、でもね喋りたい、見てる人いる？すごい面白いよね。あと圧倒的にビジュアルがいいですよね、やはりね、出演されてる方たちのすごいビジュアル強いの揃えてきたなっていうのがねシーズン2では感じます。私はね見た目的にはあのフーウェイくんっていう子がいるんですけど、フーウェイくんがとてもタイプでございます。可愛い。 天然っぽいナチュラルな自然体な感じがとても可愛いんですけども、でもあれに恋はできないなって思ってます、本当に。あとね、若い子たちの美女がやっぱ素晴らしいですね。ほんと龍樹くんとかすっごい可愛い。でも可愛い子に限ってちょっとネガティブな発言が多かったりするのがね、またたまらんですよね。なんででしょうね、あれは。あんた自信持ちなって、もう背中叩きたい。もうあの場に行ってもうガンガン行きな、バンって背中叩いて世話焼きバーバーしたいなって思いました。うわー、でも本当ボーイフレンド2についてああだこうだ語れる人いたらいいなと思うんですけど、ちょっとねボーイフレンド2について語る会みたいな会を絶対エピソードとしてキャノユンタクラジオでも取り上げたいと思うので、僕こうこうこうでしたとか、あのシーンの あれはどう思いますかとか、僕の恋愛的にああでしたみたいな、ボーイフレンド2に何だろう関係するお便りをぜひお待ちしております。それをこの皆さんのお便りを紹介しながらボーイフレンド2と絡めて喋っていきたいって思ってますので、ぜひ皆さんボーイフレンド2見てる方で、あこれ語りたい、これどう思ったみたいなシーンとかね、印象的な感想があればぜひ届けてくれると嬉しいです。それではキャンのユンタクラジオは本日はここまでとしたいと思います。皆さんからのお便りとね、感想、いいね、ギフトなどいただけるととても嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。